始まりました。
はい、始まりました。
はい、こんにちは。
こんにちは。
リタアイオータのポーザテンポの時間です。今日も、ヒーラーのヒロさんにお越しいただいております。
はい、
今日も
よろしくお願いいたします。
10月に入りまして、はい、10月9日
そうですね。
はい、あのね、12日に満月が来ます。
そうなんですよね。
そう、なんかね、9月の終わりの27日にあった新月が、あったんですけど、結構苦しかったんですよね。
まあそうですね。
ホロスコープ的にもなんかこう星の配置的にいろいろとこう厳しい配置だったようで、いろいろと考えることだったりとか。
そうですね。それまではね、バタバタする感じというか。
そうなの。だけど、満月が訪れた後は、すごいなんかスムーズにいろんなことが進むような、ことがね、スピリチュアルの方の方々はすごい言っているので。
そうですね。
そうなんです。スーパームーンということで、はい、幸せな満月になるかもという
ですね。楽しみです。
楽しみです。あと数日後ですね。
はい、
はい、じゃあ今日はゲストさんもいらしてますのでね。はい、はい、じゃあまずタイトルコールからいってみましょう。はい、せーの、
リタ・アイオータのポーザテンポ。
日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタ・アイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
皆さん、今日もラジオの前にお茶のご用意はできてますか。
はい、
今日のお茶は何でしょうか。
何でしょうか。今日はスイーツ祭りですね。
そうだったんですね。
我が筋はスイーツ祭りで、ブログに早速載せておりますけれども、ケーキとかプリンとかコッコとかいろんなものがありまして、
食べてますみたいな、
はい、いただいております。さて今日はゲストさん来てくださっておりますが、はい、本当はね、台風の日に
そうだったんですよね。
来てくる予定だったんですけれどもね、ダメだったので、
残念ながら
今日再び、
ね、楽しみにしてたんです。
はい、来ていただいておりますので、楽しみに皆さんしていてください。ソロでね、ボイスパーカッション
を、ね、そうですね、
やってらっしゃる方なので、皆さんこのボイパーというのがどういうものなのかとかね、
ちょっと今日は
聞いてみたいなと思ってますのでね。
そうですね。
はい、では今日の1曲目をお届けしましょう。リタ・アイオータで小鳥ダンモール。 ビタインビタータ。このコーナーは素敵なゲストをお招きしていろいろ話をお伺いするお時間でございます。はい、本日のゲストは、ボイスパーカッションをやってらっしゃいますワッチャさんです。
ワッチャです。こんにちは。
こんにちは。
スタジオに来ていただくのは2回目になるんですけれども、はい、今日はソロで来ていただいておりますが、ボイスパーカッションのワッチャさん、ね、今みんなハテナがついた方も多いんじゃないかと思いますけども、
うん、そうなんですよね。はい、ボイスパーカッションってどんなの？
どんなの？
どんなの？はい、って
ボイスパーカッションそのままかなという感じですけど、はい、ちょっと、どんな感じか教えていただいてもいいですか？
どんな感じか、
はい、
まあ、簡単に言うと、まあ、でも結構知ってらっしゃる方もいるかと思うんですけど、はい、まあ、その名前の通りで、うん、ボイスとか声とか息を使って、うん、人の、まあ、口周辺の、
ね、
口周辺の体を使って、はい、リズム楽器を、まあ、表現するというような、ざっくり言うとそういった、はい、まあ、楽器というかパフォーマンスですかね。
楽器プラスパフォーマンス、パフォーマーですね。
そうですね、まあ、それも人によってやっぱりスタイルが分かれているので、うん、まあ、それによってまあパフォーマンスを重視される方とか、うん、音楽的にもっと、うん、音楽的な質を上げようと楽器と一つとして楽器としてやる方もいらっしゃるので、
うんうんうん、はい、ワッチャさん的にはどんな感じで、なんだろう、
どんな感じで、
はい、ね、琴ノ葉の富士山は、はい、ワッチャさんのソロのライブを見に行って超感激して、
はい、ありがとうございます。
ったんですけど、はい、やっぱり見てみたり聞いてみたり、ね、しないとね、
そうですね、
分からない部分があるかと思うんですけれども、
結構人によって違ったりするんですが、まあ、でも僕の場合は、まあ、ソロでやっぱりメインで活動しているのもあって、うん、まあ、ボイスパーカッションでいろんな世界を表現してみたいなと思って、結構個人的にはオーガニックな世界を表現していきたいなと。
オーガニックな世界を表現していきたい、はい、それは例えば具体的に言うと、はい、オーガニックな世界というと、例えばその音楽性だったりとか、まあ、
はい、
そのスタイル的なものだったりするんですかね。
例えばせっかく人の声でやってるから、はいはい、まあ、突き詰めれば人の声でどれだけ楽器に近づけるかっていうのも一つだとは思うんですけど、はい、まあ、人の声だからこそできる楽器、まあ、楽器というかその、うんうん、リズムの世界を表現するという意味で、はい、まあ、有機的なこういう人の声でやるこの音色を大切にして、そこからまあ自然の音を作ったりとか、まあ、いろんなリズム楽器を表現したりとか、あともう声そのものをリズムにする、ドンツとかスカスカというみたいな、そういうのをいろいろ重ねたりとか、まあ、いろいろ表現してみて、まあ、なんていうんですかね、オーガニックというのは そのまま人間をそのまま表現するような、
そのまま、
そういった、まあ、コンセプトみたいな感じで、それを独自の、まあ、自分の世界観で、それが一番自分に合うとも思ったので、
はい、いろいろやってみて、
そうですね、
これがやっぱ一番いいなっていうところにこうたどり着いた感じなんですかね。
そうだと思う。結構だから最初に始めてから、はい、だってボイスパーカッション始めたけど、じゃあ何が合うんだろうってなった時に、普通のギター始めた方もそうだと思うんですけれども、はいはいはい、とりあえずギター始めてみたけど、自分はクラシックギターの方が合うなとか、はい、エレキギターでバンドでやった方が、
そうですよね、そう、はいはい、
逆にバンドやってみたけど実はアコースティックがいいとか、それと全く同じような感じで、いろいろ試してみた結果、こう自然の中に溶け込んでいるボイスパーカッションが一番自分に合ってるといった結論に至ったわけで、
それって今お願いしたらなんか聞けるとか、
簡単に
ありますか？
簡単に、
ね、そうですよね、聞いてみると分かりますよねって。
ちょっとご披露いただいてもよろしいですか？で、ま
あ、ちょっと軽く、
はい、
やってみて、
お願いします、は
い、
い
きます。
今の、
ね、思えませんでしたね。
声です、今のボイスです、すごい、 これはあの、はい、ボイスパーカッション始めて何年ぐらいですか？
始めてちょうど9年ですかね。
9年、あ、はい、もうそんなになるんですね。
2002年とかから。
あれですね、はい、今はだいぶあのボイパをやられる方も増えてきてますよね。
そうですね、
結構その始めた頃はまだ少なかったんじゃないですか。ま
あ、ちょうど2000年ぐらいになってから、はい、あのまあ、メディアの影響とかその前から活躍されてる方の、
はいはいはい、
あのそういう実績とかもあって、でだんだん浸透され始めて、でその、まあ 2000年ぐらいを皮切りにどんどんあの浸透してきたというか、まあ、日本中に広まってきたような、はい、感じで、まあ、前からそういうボイスパーカッションっていうのはもう少し前からあったんですけど、
はいはい、
そこからの本とか売り出されたりとか、うん、誰あの、うん、そういうプロの方が教則本出したりとか、はい、で、あの僕が始めた頃も本があったので、うん、普通にあの楽器を始めた人と同じような感じで、あの特に教室はさすがになかったから、まあ、本見て最初とっかかりはそれでやってみて、
ブックですね、
最初は
ブックからなんですか。すごいね。
一番最初はそうですね。
ちなみに、うん、あのなぜこのボイスパーカッションをやってみようというふうになっていったのかっていうところは、
それも結構話すと多分長くなると思うんですけれども、多分あの最終的にはい、はい、まあ、後で気づいたら多分それが一番自分に合ってたっていう。合ってた。最初は本当に趣味で、あの、うん、大体でもボイスパーカッション始める人ってみんな、うん、あの最初は歌が好きでとか、
はいはい、
あの、うん、アカペラが好きでとか、
はいはい、
そういういろんな方がいると思うんですけど、うんうん、なんとなく遊びでやってみたら、まあ、本当に子供の感覚で遊んでみたら、うんうん、だんだん、あ、自分に向いてるなと思って、で上達に従ってやっぱり好きになったりとかもするので、どんどんどんどん
上達しちゃうことがもう才能ですよね、うん、それって、まあ、
そうかもしれないです ね、
一瞬の。本を見て、
そう、
あの読んで、じゃあやってみようって言って、うん、できないと思う
なかなか。そうですね、だから最初は、うん、最初の数ヶ月はちょっと厳しかったんで、
なんかこう唇でこう、はい、音を鳴らしてみたりとかから始めるわけですか、はい、最初は。
どう唇を締めたらいい音が
出るのかとか、そうですよね、どういう風にしたらあの響くのかとか。
そうですね、結局あの人によって骨格も違うから、はいはい、最終的には自分で作んなきゃいけない、はい、
そうですよね。それであの教室とかもないんだったら本当にもう自分で作っていくしかない感じですよね。
そう
ですね、はい、
すごい。それが本から、最初本で学ぶっていうのがすごい、
うん、まあ、そうですね、まあ、DVD とかもあったので、うん、なんとなくはイメージはつかんだんですけど、もうあとはもうずっと自分と自分でも出しながらこれかなってずっと思いながら
すごい運命の出会いでしたね、それはね、
う
ん、
そうですね。
はい、このソロ活動を、ね、たくさんされているということで、
はい、
あのソロの CD も出されていらっしゃる、ね、ということで、
はい、まあ、自分で作ったんですけど、
はい、あ、はい、全部声なんですね、はい、
そうですね、声はあの重ねて多重録音で、
はい、はい、じゃあちょっとここで、はい、わちゃさん そのソロの曲を、ね、ちょっと聞いていただきたいと思うので、曲紹介をお願いします。
はい、戦場に赴く、まあ、戦士の心情を描いたといいますかね、はい、黒の蹄という曲を作ってみましたのでお聴きください。
リタインビターター後半です。抹茶さんのソロの曲を
すごいですね
聴きながらお届けしていきましょう。はい、すごいです ね、 ねこれ全部声だよ、
ね、信じられません。
恥ずかしい感じです
ね。かっこいいですね。
かっこいいです。
レコーディングどのくらいかかりますか、時間とかは。
まあ、でも自分全部自分でやるので、はい、レコーディングしては編集してやっぱり全部ボスみたいなのもあったので、はい、最終的にはすごい数ヶ月もかかっちゃってしまったり、1曲に。
でも全部声だとかかりますよね。
そうですね。
リタヨタもやっぱり私の声を重ねてっていう作業がとっても多いので、私は歌いっぱなしなんですけどね。全部野佐くんがその後やってくれるんですけど、大変なことになってるのでいくつあるんだみたいなことになって、それを考えるとこのテイクはすごい。でも思ったんですけど、はい、高音がすごい魅力があるなと思って。
ありがとうございます。
はい、ソロ の歌も聴いてみたいなというふうに、ね、思ってしまいました。
まあ、歌が上手かったら多分こんなことやってなかったかもしれない。
でも全然十分OK ですよ。
そうです
か。はい、声の響きって大事じゃないですか。
そうですよね。
そうそう、この高音の響きとかすごく
綺麗ですよね。
ありがとうございます。
素晴らしい、すごいっす。ここでですね、
はい、
はい、リタヨタのっさくんからのちょっとメッセージをもらっているので、はい、ちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、実は、今日わっちゃさんソロでお越しいただいておりますが、紫の上の、メンバーでもあるんですね。
はい、
はい、で先日ライブがありまして、そのライブに野佐くんがちょっと行ってきましたよということでの、ちょっとメッセージを読ませていただきます。
はい、
わっちゃさんこんにちは。リタアイオータの野佐こと水野信義です。先日は紫の上ライブお疲れ様でした。初めてライブを見させていただきましたが、メンバーの立ち位置、ステージでの動きや選曲などエンターテインメントな感じでとっても楽しかったです。もちろん全員のハーモニーも綺麗でした。特にすごかったのはベースのケンサーとボイパのわっちゃさんのコンビネーションでした。バンドでいうところのドラムとベースのコンビネーションですね。それがしっかり全体を支えているのがよくわかりました。一見変幻自在でアドリブっぽいように聞こえた部分もありましたが、わっちゃさんとケンさんのそれはアドリブではなかったように思えました。ケンさんのベースラインのランニングの安定ぶりとエッジのある声質にはやはり目を見張るものがありますね。他のメンバーはさぞ歌いやすいことだろうなぁと羨ましくなりました。あとわっちゃさんのタムの音が好きだなと思いました。キックの音やスネアの音に注目が行きがちでしょうが、タム回しの時のその音の深さがわっちゃさん独特の音なのだなと。もちろん多彩なスネアやリムショットの音のクオリティも高かったですが、いわゆるドラムの音に限らずコンガやジャンベやボンゴなど民族系のボイパもできるだろうし、聞きたいなと思いました。特に YouTube 上で見られるわっちゃさんの一人ボイパループパフォーマンスにとても可能性を感じております。環境音なども真似できるし、いわゆるバンドのサウンドにとらわれないで自由なリズムを発信できそうですね。とても興味深く感じています。ボイパは何もドラムセットの音に限らなくて全然いいのですよね。またあるパーカッションのボイパを聞きたいです。レトロなリズムボックスとかもね、今後の活動に注目していますということです。
ありがとうございます。
はい、なんかカミになりそうになりながらこのあれだよね、この民族系のボイパとかコンガ、ジャンベ、ボンゴってすごい気になりますね。いわゆるその最初言ってたオーガニック系とかっていう ね、
そうですね、
はい、なんかそんな感じですよね。
はい、
はい、紫の上さんはね、全員こう皆さん来ていただいて、ね、最近来ていただいておりますけれども、その歌声を支えているリズムボックスでございますので、はい、ちょっとお時間がですねそろそろお時間が今日は来てしまって残念なんですけれども、来週もちょっとスイーツのコーナーなんかも遊びに来ていただきたいと思ってたので、
はい、
来週も引き続きお付き合いいただければと思っております。
はい、
では、今日この、インビタートの最後に、今日は紫の上の曲をお届けしてお別れしたいと思います。では曲紹介をお願いします。
イングリッシュマン・イン・ニューヨーク、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リタ・アイオータのポーザテンポ。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp。 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
たくさんのメッセージお待ちしています。
はい、お待ちしております。本日のゲストはボイスパーカッションのわちゃさん、お越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後になってしまいましたが、わちゃさんからのお知らせなど何かございますでしょうか。
大体土日にいつもライブとかやってるんですけれども、
はいはい、
ちょっと最近は遠方に行くことが多いので、また今後はい、いろいろ東京で近辺で活動することがあれば、ブログをやってるので、そちらで、
はい、
ちょっとそちらからチェックしてもらえればと思いますので、
は
い、
リタブログ来てくれてる方もしかしたらチェックされてることがあるかもしれません。
そうです
ね、同じアメブロですよね。
そうですね、はい、ワッチョという名前で、
はいはい、
検索してもらうと、
はい、はい、了解でございます。じゃあ来週もぜひお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ひろちゃんも今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ひろと
わっちゃでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
じゃおー。